グラスルーツレディオコンフランス、実は今日この話題でトークをしていこうと思っているんですが、リュートさんは何かこのコンフランスについてご存知ですか？
そうですね、まあ、このインディペンデントメディアセンターが会場になって、で7月26から29日で、まあ、それぐらい基本的なことしか知らないんですけど、
これ毎年IMC で開かれるわけじゃなくて、全米の、グラスルーツレディオコンフェランスというか、日本語で言ったら草の根ラジオ集会というんでしょうか、コミュニティラジオ関係とかコミュニティメディア関係の皆さんが、全米から集まって毎年どこかで、コンフェランスを開くという、結構大掛かりなコンフェランスで、今リュータさんが言っていただいたように、26日から29日今月の、IMC で行われます。結構プレゼンテーターだけでも80人近くプレゼンテーターがいらっしゃって、どんな様子なのかなと思うのですが、 IMC に詳しいトムさんに少し聞いてみましょうか。トムさん、
はい。
We don't know about the Grassroots Radio Conference in the IMC. Could you explain a little more?
Well, the Grassroots Radio Conference is just an opportunity for people who are involved in local community, small local community radio stations, or who are interested in that sort of thing, just to all get together and talk and exchange ideas and basically figure out, you know, find out what each other are doing. Since all of these are small local operations, a lot of the time there's not a lot of communication between them. And so somebody may be doing something, you know, 100 miles away from you that you know nothing about. So it's just an opportunity for all these different people to get together and talk about things.
In English, do you say community radio, community media like this? In Japanese, we say community radio.
Oh, okay.
And in America also?
In America, we say community radio.
Community radio, all right.
Just a little bit.
So, yes, thank you. So, Tom-san に英語でちょっと聞いてみました。グラスルーツレディオコンフェランス、これ先ほど見ましたけども、全米で開かれ、全米の、コミュニティラディオ関係者が集まるコンフェランスで、一応サイトを見ると The Future of, the Future of Community Radio というのが、大きなタイトルになっていて、まあ、今これからのコミュニティラジオについて考えようという形なんですが、リュウタさん、このコミュニティラジオっていうのはアメリカに来る前にご存知でしたか？
そうですね、ものとしては聞いたことがあったと思いますが、
なんかアメリカでは結構800、今でも800以上のコミュニティラジオがあるみたいだし、ラジオを結構聞いている人も日本より多いのかなと思いますが、ラジオって、結構生活の中に入ってるもんでしょうかね、アメリカでは今も。
まあ、アメリカはその良くも悪くも車社会なので、で運転しながらラジオを聞いてる、特に通勤するときに運転する人っていうのは結構ラジオを聞きながら通勤してきますね。日本だと通勤は電車になっちゃうので、あんまりラジオを聞きながら通勤通学する人って少ないかもしれないですけど、まあそういうときにラジオ聞いてたり、あとはキッチンで料理しながらとか庭仕事しながらとか、結構そういう時にラジオって聞いてる人は多いんじゃないかなという気はしますが。
そうですね、日本もかつてはラジオをこうテレビの代わりにつけっぱなしている時があったんだろうなと思うんですが、あまり最近ラジオを聞かなくなってきているような気が、するんですが、なのに、現在あえてコミュニティラジオ、なんでコミュニティラジオなんだろうっていう話題を後半、辻野さんと一緒にいろいろお話をしていきたいと思います。まず辻野さんにつながっているでしょうか。 辻野さん、おはようございます。
おはようございます。
はい、声どうですか？昨日メールをいただいて、なかなか風邪をひいてしまったということでしたけれども。
そうですね、だいぶ痛みはあのマシになってきたので、ただちょっと話してるとこうたまに咳込みそうになるかもしれないので、ちょっとお聞き苦しいかもしれませんすいません。
じゃあ後半 の, あのトーク、リュウタさんも交えて、トムさんも交えて、コミュニティラジオについてもう少し話していきたいと思います。先ほどあのグラスルーツレディオコンファレンスというあの話をしましたが、また来週から、スケジュールなど詳しい話をしていきたいと思うんですが、実はあの遥かな章からというか、トムさんはイレブンスインディアン、そして、辻野さんは東灘コミュニティメディア、からということで、この、グラスルーツレディオコンファレンスで一つセッションを持とうと思っています。セッションのタイトルは Radio Space Using Community Radio to Link Individuals in an Expanding World。でグローバルにローカルにコミュニティメディアを通してどうやって個人をつないでいこうか、ラジオスペースってどんな可能性があるんだろうかということを考えていきたいなと思って、コンファレンスの中で一つのセッションを提案しました。あのこの Expanding World というふうに書いたのは、今あのこうマスメディア、テレビとかラジオだけじゃなくて、個人が使うメディア、インターネット、もちろんメールとか SNS もそうなんですが、それがこうどんどんあの利用ができるようになってきて、大きなメディアを使わなくても、あるいは顔と顔を合わさなくても、いろいろ連絡を取り合ったり、コミュニケーションを取り合ったりすることができる。で、日本だけじゃなくて世界中の人とつながったりすることができる。そういうパーソナルなメディアがこう広がりつつある中で、だからラジオとかどんな意味があるんだろうか、しかもコミュニティラジオっていう、こう地域の限られた場所で電波しか電波が届かない、そういうラジオでどんな意味があるんだろうかということや、その地域コミュニティ、ラジオのコミュニティの方ですが、地域社会ももう随分変わってしまって、日本の場合でも、隣で誰が住んでるとか、マンションで同じ人がどんな風に誰が住んでるかとかもあんまり知らなかったり、して地域社会自体も変わりつつあるところで、コミュニティラジオのコミュニティってどんな意味があるんだろうかっていうことを考えながら、じゃあこういう時代にコミュニティラジオって変な言い方ですけど時代遅れじゃないかなとか、そんなことを会議で言ってみたら、あのアメリカのコミュニティラジオ関係者の人はどんな反応を示すだろうかというので、このセッションを持ってみようかなというのが、セッション の, あの意図なんですけども、日本ではラジオって聞かれてます？最近若い人とか。辻野さんどうですか？
いや、すごく少数派だと思います。それほどあの、まあ、私も含めですけど、日常的にラジオを聞くかと言われると、実はそれほど聞いていないという感じですし、もっと若い世代、今の大学生なんかはたまに、その私もラジオのファンでしょっちゅう毎週聞いてますっていう、こう人はたまにいますけど、ほとんど聞いたことがないですっていうことですね。もしくはやっぱりさっきリュウタさんが言っておられたように、あの車の中で運転しながら聞きますっていう、その程度ですね。
そうなんですね。実は日本で私はほとんどラジオを聞かない、でアメリカのラジオとこうやって話をしていたりする、すごい矛盾してるなと思ったり、 あるいは教室で、あの学生に100人以上いる学生、受講生たちにラジオ聞いてますかとかって聞くと、1割、2割かな、あの手を挙げる人はラジオ。でも日本の場合コミュニティラジオって増えていってますよね。
そうですね、
なんか日本の場合地域密着っていうのを結構あのこう唱えたコミュニティラジオがこう広まっているような気もするんですが、どうでしょう？
そうですね、もともとその、 あの日本のコミュニティラジオは最初の、 あの放送局できたの1992年と、これもまあ そんなに古い話ではないんですけど、その時からもともとその地域の再生っていうものを、まあ、大きな主眼とにおいて始めたっていうのがあるので、大体その日本の場合のコミュニティ放送局っていうのは地域密着型っていうのが一つの、あのコミュニティ放送局のあり方というかというので定着しているように思います、
うん、やっぱりあの日本の場合災害とコミュニティラジオ、コミュニティメディアっていうの深い結びつきがあって展開してきたっていうところがあるかと思うんですが、辻野さんたちがされている東灘コミュニティメディアの場合はどういう媒体を使って、まあ、コミュニティメディアとしてこう地域で活動しておられるんですか？
東灘コミュニティメディアの場合はそのいわゆる日本でいうコミュニティ放送局とは、使っているものが違います。でコミュニティ放送局、日本のいわゆるコミュニティ放送局の場合は電波を使うんですけど、私たち東灘コミュニティメディアの場合にはインターネットを使って、放送をしていくという、そういうやり方を、まあ、それからそれにこう SNS を、まあ、活用しながらという、そういう方法でやっていきます、
インターネットを使って東灘コミュニティメディアとしてなんか発信をしていったりするの、しているんですか？
そうですね、そのインターネット放送局自体はこの、まあ、あの今年度の後半ぐらいに開局する予定なんですけれども、今はその実験放送という段階で、まあ今2回目ぐらい実験放送終わったんですけれども、ユーストリームであの生のライブをですね、生ライブという形で、まあ、スタジオで、いろんなその日に取り上げたいトピックをあの話をするという形で、メインはやっていくかなと思います。
あ、そうなんだ。ユーストリーム、じゃあ場合によっては映像も一緒にお届けできる？
そうですね、うん、あのユーストリームを使う場合は動画になりますし、うん、そうじゃなくて音声だけっていう場合もありますね、
うん、じゃあインターネットだとその特定の時間だけじゃなくて、あのいつでもこうアクセスできるですか？あるいはインターネットでもこう時刻を決めて、配信時刻を決めて生放送していく？
生で配信するのは時刻を決めてやりますけれども、その生の放送をアーカイブにするので、まあ、他の時間帯でもそのアーカイブで聞いていただくことはできます、
うん、でその時にコミュニティメディア、東灘コミュニティメディアっていう名前がついてますけど、インターネットだとどこからでもアクセスできるっていうメリットもあるし、逆にそのコミュニティってその場合地域っていう場合はどういうふうにこう放送に生かされたり、地域の人がその放送をどう利用していったりするっていうイメージなんでしょうか？
ですね、この、まあ、東灘コミュニティメディアに関わる人たちは、日本にはこの東灘に関わりのある人たちが、まあ、関わっていくっていう意味で、すみません。
あ、なんかきつそうですね、声。すいません。
地域に今、まあ、目指したものになるかなと思います。
インターネットのじゃなくて、声の方が、調子が悪くて出にくくなってますが、東灘コミュニティメディアは、東灘コミュニティメディアを作っている、人たちが、地域に関心がある人たちだったりして、でその地域社会も、特に1995年の震災後、転出する人が、一時多かったりして、新しい住民がその後入ってきて、ずっと住んでいらっしゃる住民と新しく入ってきた住民の間、それをどうやってコミュニケーションを取っていこうかということが一つの、あの地域のテーマになっていて、それをこうメディアが間に入ることによって、そのマスメディアではなくて地域のメディアを持つことによって、なんかこうつながりができないか、 あるいはこうメディアを通して呼びかけたりしてイベントをして直接出会う関係を作ったりすることができないか。でその一つの試みで地域の人が発信するあのユーストリーム放送とかでいろいろディスカッションしたりいろいろ中継をしたりするそういったものを開局していこうというふうに今準備中です。で3月の 3.11 の時はあの東灘の津波ラインウォーク、というのをやって、その津波ラインという津波が来た時にここまで津波がやってくるんじゃないかというラインが想定されているんですがそのラインを、こう住民が歩きながらいろいろ会話をしたり地域を知ったりそういった災害の時にどうすべきなんだろうかというふうに考えたりするそういうイベントをこう企画して実践したりそれをまたインターネットで流していったりするというような活動をあの今までもされてきたしそれを映像でさらに使っていこうという試みです。リュウタさんいかがでしょう。学生さんとか若い人もはあまり車持ってなかったりとかで、うん、やっぱりこう使うメディアがラジオよりももうインターネットとか、うん今だったらまあ、ね、あのスマートフォンとかが使えるのでそういうのが中心になっているのかなと思ったりするんですが。
そうですね、まあ、そういうのはあると思いますね。あの Facebook とかもやっぱりよく使っているしあとまあアメリカだと特に若い学生とか働き始めたばっかりの人っていうのはその地域を移ることが多いですね。割と生まれた町から出て大学に行くとか、うん、あの大学出たら大学に行ってたところから離れて仕事するとかそういうのもあるので、でまあそれはだから Facebook とかそういうのがあるのがまあ両方の意味でそのFacebook があるから自分が生まれ育ったとことか大学行ってたところの人たちとずっとつながっていられるっていうのはまあ一つはあるけど、まあ逆にそのメディアを使う時間とかそういったものを、まあ、新聞を読む時間、テレビを見る時間、ラジオを聞く時間ってそういうのがまあ多分新しいメディアを使う時間っていうのと割とコンピートするあのところだと思うの でそういう時に、うん、あのラジオで地元のことを知るとかそういう時間と、まあ、どういうふうに、まあ、今若い人とかはそういうのをどういうふうに組み合わさってるのかなっていうのはあります、ねうん、
そうですね。私もあのラジオにあまり関心がなかったんですがアメリカに行ってイリノイに行ってインディペンデントメディアセンターを訪ねてみたときにあのラジオにしてもいろんなメディアにしても受け取る方ばかり思っていてそれを発信する地域の人が自分でメディアを使って発信するっていうことが少なくとも IMC に来ている人にとっては当たり前のようにやっているのがすごくショックだったというかあのメディアに対する考え方が違うなと思ってあの実際にメディアがどこまで使われているかリスナーがいるかとは別にこう伝える側に立った時にいろんなメディアの見方が変わったりするんじゃないかなと思ってそういう好奇心で遥かなショーも始めたし始めてみたらどうなるかなと思ったりしたんですけどもそういうそれで今授業でメディア文化論とかを担当していて江南大学に勤務しているんですが学生にラジオ番組を作るっていうそういう課題をしてもらったりするとすごい最初は戸惑ってとかっていう感じなんですが 2,3 週間するともう生き生きとなんかラジオ番組を作ってきて初めてこう発信側の立場に立った時に情報の集め方とかが変わってきたり聞く側だけじゃなくて聞く側を想定した発信の仕方とか情報に敏感になったりして関心も変わってきたりするそういうなんかラジオが持つメディアが持つパワーっていうのを こう住民やあるいは生活している身近なところで使っていくっていう発想みたいなのがインディペンダントメディアセンターにあるんじゃないかなと、そういうふうに今思って、日本とアメリカをつなぎながらはるかなショーをやって、普通それをこうコンフェランスでみんなでディスカッションしていこうかなと思っています。